We would not want to have missed the choir this morning, would we?
もうあのクワイアを、危うく、見逃してしまうところでした。
Thank you for allowing me the privilege of being with you this morning.
今日私をこの場所に皆さんと共に来られる特権を感謝をいたします。
I appreciate the trust of the IGM in sending two generations of students to study.At Asia Pacific Nazarene Theological Seminary.
マニラにおきますナザレン神学大学に、2世代にわたる神学生をいろいろと送って信頼してくださったことを心から感謝いたします。
The students that IGM has sent to APNTS have been deeply spiritual and mission-oriented students.
IGM から使わされているところの神学生たちはみんな宣教の心に燃え。そして非常に敬虔な人たちであるということを評判を取っております。
I appreciate the holiness emphases of the conference that begins tomorrow.
今日から始まります。少し翻訳しました。この聖火大会が、そのホーリネス、聖火ということを中心にしていることを心から感謝をしております。
And I appreciate the role of your pastor.In organizing the holiness groups in Japan together.
この牧師が日本の諸教会の特にホーリネスグループをいろいろと組織化していることにも感謝いたします。
Even the songs that we've sung this morning could have been sung in many holiness congregations, not only in Japan but across the world.
今日歌いましたいくつかの賛美歌は日本だけでなくたくさんの諸教会において、特にホーリネスの教会において歌われている歌ばかりであります。
So we turn our attention to Ezekiel chapter 36. He teaches us also about holiness.
エゼキエルの36は聖火について強調しております。
When God called Moses to lead his people from Egypt, Moses demanded to know the name of God.
モーゼが神によって召されたとき、モーセは、神はどんなお名前ですかと聞きました。
And God revealed that his name was Yahweh.
神はご自身をヤハウェというお名前でお示しになりました。
It could be translated I am, or I am who I am, or even I am present with you.
その意味は私はある。いや私はあるというものあるいは私はあなたと共にあるという意味です
The very character of God is revealed in that name.
その中に神のご性格が表されています
It is his redeeming presence with us.
それは私たちをあがなうという意味での臨在を表しています
As we prayed earlier in the service this morningThe Lord's Prayer. Jesus taught his disciples to pray, saying, Our Father who art in heaven, hallowed be your name.
私たちが礼拝のプログラムで主の祈りをいたしました。その冒頭に、天の父なる父よ、そしてあなたの皆が崇められますようにと祈りました。
Hallowed be your name, or sanctified be your name.
崇められるということは、清められるように、ということです。
It's part of a three-part petition in the Lord's Prayer.
主の祈りは3つの部分からなっておりますが、
Let your name be hallowed.
主の名が崇められますように。
Let your kingdom come.
御国が来ますように。
Let your will be done.
御心がなりますように。
And we, as we recite this Lord's Prayer, we are praying that God's name.Will be glorified.
私たちが主の祈りを祈るたびに主の皆が崇められますようにと祈ります。
And particularly that God's name will be glorified through us.
その主の皆が私たちを通して崇められるようにと祈ります。
This will be accomplished when His kingdom comes.
この祈りというのは神の国が私たちに実現するときに成就します。
But in some way, we are given the opportunity to either glorify that name by how we live our lives or to shame that name by how we live our lives.
私たちが毎日の生活の中で神の御名を崇める、表すこともできるし、あるいは神の御名に汚れをもたらす、あるいは恥をもたらすこともあり得るのであります。
So as we pray the Lord's Prayer, the sentiment of our hearts should be something like this. Let your name be hallowed or sanctified now through me.
私たちがこの祈りを祈るときに、主の御名が私たちの生活を通し、性格を通して清められるように、崇められるようにと祈ります。
Today, let your name be glorified through me.
今日、あなたの皆が私を通して崇められるようにと祈るのです。
And this is what Ezekiel promised to the people of God.
このことがエゼキエルが人々に約束した事柄でありました。
As we see in verse 23 of chapter 36.
26節を見てください。36章。
Ezekiel promises that the sovereign Lord would show himself holy through us before the eyes of the people of the world.
主が私たちを通して神の清き御名を表そうというお約束です。
In the ancient times, it was not so easy to give your name to someone.
この昔の中東におきまして、人に名前をつけるという優しいことではありませんでした。
It was thought by giving your name, you were revealing or giving up something of yourself to someone.
名前を表すということは、その人の性格を示すということです。
So when God gave his name to Moses, it showed that God himself was self-revealing.
神がモーセにご自分のお名前を表しなさったときに、それは自分が自分を表す神だという紹介をなさったのです。
We do not serve a God who hides himself or hides his nature from us.
私たちが礼拝している神はご自分を隠しなさる方ではなく、ご自分を表しなさる方です。
Constantly, God is revealing to us through his prophets and through his word, his nature.
神ご自身はその性質を預言者たちを通し、御言葉を通して、継続的に私たちに示してくださっています。
In Exodus 3:15, it reads, Say to the Israelites, Yahweh has sent me to you. This is my name forever.The name by which I am to remembered from generation to generation.
出エジプト記の3章15節においてイスラエルの人たちに言いなさい。ヤハウェというお方が私を使わしたのだ。このお名前こそ常しえに覚えられるべきお方です。
So it was a precious privilege that God gave his name to his people.
神がご自分のお名前を私たちに与えてくださったということは素晴らしい特権です。
To no other people of the earth but the Hebrews did God reveal his name.
このヘブル人たちに対して、ユダヤ人に対して、神がご自分の名前を示されたということであります。
But what did the people of Israel do with the name that God had given them?
しかしながらこのイスラエル人は神によって与えられた名前をどのように表したでしょうか。
By their shameful lives, they had brought shame also to the name of God.
残念ながら彼らは恥の恥ずべきこう生活を通して神の御名を汚してしまいました。
Almost from the moment of their liberation from Egypt,They were idolatrous.
彼らがエジプトから解放されたその直後からもう偶像礼拝を始めてしまいました。
They were disobedient.
彼らは不服従でした。
They lived like the other peoples around them.
彼らの周りにいた国々の人たちと同じような生活をしてしまいました。
And so in Leviticus chapter 19 verse 1, among other places,We read this command from God, Be holy as I am holy.
レビ記の19章2節などにも記されておりますが、私が清いように あなた方も清くありなさいと繰り返し述べておられます。
He asked the people of God to reflect the nature of God.
彼らは神はイスラエルの人たちにその生涯を通して神の性質を反映するようにと期待しておられました。
And God's nature was one of love and patience and forgiveness.
神のご性質とは愛であり忍耐であります。憐れみであります。
Constantly over the next 600 years between the time of Moses and the time of Ezekiel, the people of God had been disobedient.
このモーセにこのことが示されてから600年もの間、エゼキエルの時までイスラエル人たちは常に不服従であり罪を犯し続けてまいりました。
They had set up idols in the wilderness.
彼らはアラノの真っ只中に偶像を作りました。
And so when Israel was a kind of football being tossed back and forth between Egypt and Babylon, the people of God realized that they were suffering because of their disobedience.
彼らは不服従のゆえにちょうどサッカーのボールのようにエジプトとバビロンの間をお互いにこっちに蹴られあっちに蹴られ続けてその痛み苦しみを味わいました。
The first wave of captives were taken to Babylonia in 597 BC.
彼らがバビロンに連れて行かれたその第一波の捕囚というのは紀元前597年に起きました。
And the prophet Ezekiel was among them.
このエゼキエルは預言者としてその中におりました。
And Ezekiel, as a prophet of God, was addressing the questions that the people had. Why? Why, O God, did you send us as captives in Babylon?
このエゼキエルは他の人たちと同じように、なんで神様は私たちを連れて行ってしまったんだろうかという質問を神にいたしました。
And even the Babylonians were asking,of the Israelites, if your God is so strong, if he is so powerful, why are you here captive to us?
バビロンの人たちもイスラエル人に対してこういう質問をしました。お前たちの神が本当に強力であるならば、なんでお前たちは捕まってここにいるのかと。
And Ezekiel does not place the blame on God.
エゼキエルは神を非難することはできませんでした。
He places the blame on the people themselves.
彼はその責めというものを人々に与えました。
If you look back in other chapters in Ezekiel, you see that Ezekiel has identified the problem in the lives of the Israelite peoples themselves.
エゼキエルの他のさまざまな章を見ますと、エゼキエルはその彼らの問題というものがイスラエルの人たちの行動、不服従、罪によるものだということを理解していることを見ます。
The blame was placed on the community as a whole, as well as upon individual behaviors.
彼ら一人一人とともに、共同体全体にその責めは負わされるべきものでした。
In chapter 22 of Ezekiel, you see a kind of list of the sins of the people.
エゼキエルの22章を見ますと、その中に罪のリストがあります。
The Israelites mistreated their parents.
彼らは自分たちの両親、父母に対して正しい行動を取りませんでした。
The Israelites oppressed the aliens or foreigners in their midst.
彼らは外国人を冷たく扱いました。
They failed to take care of the orphans, the fatherless.And the widows.
彼らはみなしごあるいはやもめに対して正しいケアをいたしませんでした。
They despised holy things and desecrated the Sabbath.
彼らは清いものということに尊敬を払わず、また安息日を守りませんでした。
They slandered one another, the names of their neighbors they attempted to bring low.
彼らはお互い同士悪口を言い合いました。
They ate at the mountain shrines where there were pagan gods.
彼らは偶像の神々を祀った神殿において食物を食べました。
They participated in the idolatries of the peoples around them.
彼らは偶像礼拝に加担をいたしました。
And committed lewd acts.
そして淫らな行為をいたしました。
They violated women.
彼らは女性を犯しました。
They committed adultery.
姦淫をしました。
They accepted bribes.
賄賂を取りました。
They took advantage in lending money to others who were poor.
彼は貧しい人たちに金を貸して高利をむさぼりました。
And in all of these things, Ezekiel said, they forgot God and his commandments.
彼はこうしたことを繰り返して神を忘れてしまったのであります。
And so the report came to the heathens around them that the Israelites were no different than they were.
この噂というのが周りの国々に広まっていきまして、まあイスラエル人といったって私たちとそう変わりはないじゃないかという評判となりました。
And so that special holy name Yahweh that God gave his people was being blasphemed and shamed by the ways in which they lived.Their lives.
そのことのゆえにイスラエルの人たちが礼拝しているヤハウェの神様の清い名というものが汚されてしまったのです。
They were just as sinful. They were just as wicked. They were just as blasphemous as the people around them.
彼らは周りの人たちから見ても罪深く、また冒涜的でありました。
And so this word of God forces us to ask of ourselves.Even today.
今日私たちのことも当てはめて考えてみたいと思います。
In some small way, have we also brought shame to the name of God?
小さな規模においてですけれども、私たちの生活を通して主の皆が汚されていないだろうか。
The only way that God could redeem His name that they had shamed was to redeem His people.
この主の皆を回復するということは人々を救い贖うという手段を通してだけでありました。
In chapter 34 of Ezekiel, verses 11 and 16.
34章の11節以降を見ていただくと、
God is saying through Ezekiel that he's not even so much trusting his priests. He's saying that to himself, God says, I will be their shepherd.
そこを見ると神は民の中の祭司たちとか宗教指導者をあんまり信用していない、私自身が行って救うんだと語っておられます。
God is saying, I will be the one to seek the lost sheep and bring them back.
失われた羊を探すのは私自身だ、そして戻すんだと語っておられます。
I will bind up the injured and strengthen the weak.
そして傷を包み、そしてやめるものをケアするとおっしゃいました。
And the promise comes again, we see in chapter 36, verse 23. I will show myself holy. This is the promise. I will show myself holy through you before their eyes.
私の清き皆をあなた方によって表す。そのように回復すると36章には語っておられます。
This required that the people called by his name stop profaning that name by their wickedness.
神の名によって呼ばれている人たちが神の名を汚すのではなく、神の名を清くするために召されているのです。
In verse 25 of chapter 36, God promises, I will sprinkle you with clean water.
25節には私が清い水をあなた方の上に振りかけると語っておられます。
This symbolizes what God does for us.
これが私たちのためになそうとしていらっしゃる神の御業の象徴です。
Somewhat like baptism, that sprinkling of clean water was a ceremonial act that was done for the people by the high priest.
これは象徴的なことでありまして、罪の清めのために祭司たちが水を振りかけるということであります。
The priest offered a sacrifice for the sins that the people had committed.
祭司たちは人々が罪を犯したことの身代わりとして動物の生贄を捧げます。
And because the blood was shed of that sacrifice, the people were justified, reconciled to God.
この動物の血が流されることによって人々の罪は許され、また清められるのであります。
You can see that this was a foreshadowing of Jesus' sacrifice for us.
この動物の生贄というのは、キリストイエスが成し遂げようとしておられる大いなる贖いのひな形ということができると思います。
Just as the blood of the sacrifices in the Old Testament was to cleanse us and justify us outwardly, so the blood of Christ also takes away the guilt for our sins.
旧約聖書においては、動物の生贄の血というものは、いわゆる外側的な意味において私たちを清めるのでありますが、イエス・キリストの血は内側を私たちに清めてくださいます。
So because of the water being sprinkled, the people are brought to a right status of relationship with God.
この清い水が降りかけられることによって、彼らは神との正しい立場、位置関係に戻ることができます。
But for centuries, century after century,These sacrifices had been shed. That blood, that water had been sprinkled on the people.
もう何世紀にもわたってこの儀式的な意味での清い水は降りかけられ続けてきました。
And it was not sufficient to change them inwardly.
しかしそれは彼らの内側を変えるのには不十分でありました。
And so Ezekiel is looking forward to another day.
エゼキエルはですから先を見通しておられ、おりました。
In order to bring honor and glory to the name of God, so that they could keep the commands of the covenant, the people also needed purification within.
神の御言葉を、掟を本当に行うためには、彼らの心が内側から清められる必要があったのです。
And so in verses 26 and 27,Of chapter 36. The promise is that by putting a new heart and a new spirit within them, then they would be enabled to live as God wanted them to live.
そのためには新しい心、新しい霊が与えられ、その結果として彼らが神の御掟を守ることができるようになるという約束であります。
This isSanctification, God's work in us.
これこそが清めであります。私たちの心の中に主の御業がなされることです。
That inner work of cleansing would make it so that the people would love God more than they loved themselves.
この清めによって彼らが神ご自身を一層愛することができるようになります。
That work of purification would mean that the commands of God would be written on their hearts. And if the commands are written on their hearts, then they would be enabled to keep those commands of God.
この御業によって彼らの内側に神の掟が埋め込まれ、そして彼らが喜んで神の御心を行うようになるのです。
Ezekiel is saying here,That somehow your hearts have turned to stone.
彼らの心から石の心が覗かれる。
Your hearts, meaning to say, your hearts as God created your hearts, were of flesh. Like Adam and Eve's hearts, they were of flesh.
彼らの心はもともとは柔らかい肉のような心であった。
When Adam and Eve were in the garden, those hearts were so attuned to God that they beat, they pulsated to the will of God.
アダムとエバが作られた時に彼らの心はその柔らかい心を持っていましたから、彼らの心臓の鼓動がまさに神の御心を行うようになっていたのです。
They lived so close to God that they could hear His voice in every moment.
彼らは神と近くあって神の御声を聞くことができました。
And you and I can remember those times of closeness in our own lives when it seemed that we could also hear the will of God.
私たちもその心を持って神と近く歩み、神の御心を、御声を聞くことができるのです。
And our hearts also pulsated to the voice or the will of God.
私たちの心の心臓の鼓動というものが、そのように神の御心に近いものとされるのです。
But somehow, slowly perhaps, across the years in which we have served God, those hearts of ours that at one time pulsated to the will of God turned hard.
しかし何年も経っていると、私たちの心が、心臓の鼓動が神の御心とこう一致しているような状態から、なんとなく硬くなってしまうということはないでしょうか。
And Ezekiel saw this problem in the lives of the Israelites.
イスラエルの人たちの問題をここで指摘しています。
And he had this prophecy, this promise that God gave him.
ここに神の約束があります。
That God would return to them through his spirit, hearts that were tender, meltable, moldable to God's will.
この固い心から柔らかい肉の心が与えられる。そしてその肉の心というのはもう形が変えられうる柔らかい温かい心であります。
It returns this relationship that Adam and Eve once had. It returns us to that kind of close and intimate relationship to God.
このアダムとエバがもともと持っておりましたような神との意図近い関係に私たちも戻る必要があります。
We sang that chorus earlier in the service, and you know it then, this chorus, Spirit of the living God, fall fresh on me, melt me, mold me, fill me, use me, Spirit of the living God, fall fresh on me.
生ける御神の御霊よという歌を先ほどコーラスで歌いました。その内容は、生ける神の御霊よ、私の心に新鮮に降りてきてください。私を溶かしてください。また変形させてください。満たしてください。用いてください。という祈りであります。
How is this possible?
これがどのようにして可能でしょうか。
Ezekiel says that the Spirit will come.
これは主の御霊が私たちのうちに宿ってくださることによる。
The promise of God is, I will put my spirit in you.
私の霊をあなた方のうちに置く。
Then and only then, you will be my people, and I will be your God.
その時、その時にのみ、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。
And through that spirit, I will save you from uncleanness.
その御霊によって、あなたのすべての汚れを取り除き、清める。
Through that inward purity, God will rebuild his land and God will redeem his name.
この清めの技によってのみ、神は私たちの内側に新しい技を進め、そして国を回復なさるのであります。
In 2 Chronicles 7:14, we hear this same promise: If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land.
第2歴代の7章の4節に、もし神の民が神の前にへり下り、その罪を告白するときに、主は彼らのすべての罪を癒し、また地を癒すとも語っておられます。
And God says that I will not only cleanse you from your outward guilt, but I will heal your inward nature.
あなた方の外側のいわゆるトガというものを癒すだけではなく、解決する、許すだけではなく、内側の汚れをも直し、癒してくださる。
In verse 32 of Ezekiel 36, it says that God is doing this. God says he is doing this not to bring glory to you. Not that people will say that, oh, you are so holy, but so that they will glorify God.
神様がこの御業をなすのは32節にありますように、清められた者が、あ、この人は素晴らしい人だなとみんなから褒められるためではなくて、彼らを通して神の素晴らしさが世の中の人たちに表されるためです。
Ezekiel is hoping, is promising hope of a revival for God's people.
神は、神の民を通してリバイバルを期待しておられます。
The next chapter in Ezekiel chapter 37 is that famous depiction of the dry bones that Ezekiel sees in the valley.
36章の次の37章では枯れた骨の谷が、ありますが、そこで枯れた骨骨が生かされて、そして動くようになるということであります。
The same picture is there. The same promise is there of God breathing life into lifeless souls.
神が命なき人々に息を吹き込んで生かしておられるという絵であります。
The promise is that I will put my spirit in you and you will live.
私の霊をあなた方のうちに置く、そしてあなた方は生きるものとなる。
And you know that that is the hope of the church, that the spirit descends and breathes new life into his people.
これこそが教会の望みです。主が教会に新たに御霊を注ぎ生かしてくださることであります。
We understand that that promise of Ezekiel of the coming of the Holy Spirit was fulfilled on the day of Pentecost.
このエゼキエルが予言しました御霊の注ぎというのはペンテコステの時に成就いたしました。
And because you and I live on this side of Pentecost, unlike the Israelites, we live on this side of Pentecost.And you and I are able to enjoy that sanctifying spirit of God in our lives.
皆さんも私たちもこのペンテコステの前にいるのではなく後におります。この御霊が自由に注がれる時代に生きております。
What is the name that we bear?
私たちが背負っている名前というのは何でしょうか?
You and I, we are known as Christians.
私たちはクリスチャンと知られています。
The name originally meant little Christs.
その名前の意味というのは小さなキリストということです。
Christ revealed the nature of God.
キリストがそのご自身の性質を表しなさるのです。
And so if we bear the name Christ, we are expected by the world to live as Christ lived.
もし私たちがクリスチャンという名前を背負っているならば、人々は私たちのうちに目にキリストを見るべきなのであります。
Are we living like Christ?
私たちはキリストのように生きているでしょうか?
Full of compassion?
愛に満ち、同情に満ちているでしょうか?
Loving, forgiving, tender and kind?
愛し、また許し、そして、親切に満ちているでしょうか?
Helping the helpless, cheering the fainting?
助けなき者を助け、あるいは落ち込んでいるものを励ましているでしょうか。
Seeking the wandering sinner.
この迷っているところの罪人の人たちを探し求めているでしょうか。
Are we like Christ, lowly in spirit?
私たちはキリストのように低く、そしてへりくだったものでありましょうか。
Holy and harmless.
そして清い、また人に害を与えないようなものでしょうか。
Patient and brave.
忍耐深く、そして勇気に満ちているでしょうか。
Meekly enduring,
柔和で、そして忍耐深いでしょうか。
Willing to suffer others to save,
他の人たちが救われるためにいつでも苦しむことを喜んでいるでしょうか。
People will know Christ by seeing Christ in us.
人々がキリストを見るのは私たちの生涯を通してであります。
It is His name that we bear.
私たちはキリストの名前を背負って生きています。
Are we glorifying?
私たちはキリストの名前を崇めているでしょうか。
Or perhaps in some small way, bringing shame rather than glory to the name that we bear.
キリストの名前を崇めるのに反して、あるいは小さな形ではあっても、私たちはキリストの皆を恥ずかしめているようなことがないでしょうか。
My given name is Floyd.
私に与えられた名前はフロイドであります。
My father's name was Floyd, and even my grandfather's name was Floyd.
私の父もフロイドで、私の祖父もフロイドです。
I grew up in a suburb of Washington, D.C.
私はワシントン D.C. の郊外に育ちました。
Most of my classmates in elementary school and high school came from rich families.
私の小学校あるいは中学校高等の友達というのは大変お金持ちの家庭が多かったのです。
Their fathers were bankers or lawyers or businessmen or even politicians.
私のクラスメートのお父さんたちというのは銀行家であったり法律家であったりあるいはビジネスマンであったりあるいは政府の役人であったり。
But my father only sold automobile parts.
私の父は自動車のパーツを販売しておりました。
He did not even finish high school.
彼は高等学校も卒業しておりませんでした。
My classmates lived in very nice big houses, but our house was not so big and by comparison not so nice.
私の家というのは周りの人たちは立派な家に住んでおりましたけれども、そんなに大きくもなく立派でもありませんでした。
Around my house, around the house, my father was quite quiet. He liked to watch TV. My mother was more talkative.
私の父というのは大変静かな男で、テレビを静かに見ておりましたが、母は反対で非常におしゃべりでありました。
So said today, fully for me to say, I grew up a little bit ashamed of my own father.
全くけれども、私はお三回りはない、少し知って育ち、私のことをあんまりこう、誇りに思っているようには思えませんでした。
He wanted a boy who could fish and who enjoyed playing baseball.
彼が期待していたのは釣りに一緒に行ったり、野球を一緒に楽しんだりという子供でありました。
But I was a bookworm.
私は本の虫でございました。
Around the house, I was sort of lazy.
私は家の周りで何にもしないで、ただぼーっとしている少年でありました。
With some misgivings, not sure that he really wanted to, Dad said that it would be okay if I started working in the automobile parts store part-time when I was 15 years old.
15歳の時、父はまあ間違ったのかもしれませんけども、まあ、ともかく、自動車の部品ショップで働かないかと言いました。
So I started working for my father.
私は父と一緒に働きました。
I found that everyone who came into that automobile parts store asked for Floyd.
で、その父の部品ショップに来る人たちがみんな父の名前であるフロイドを知ってる。
If they didn't see Floyd, they asked, "Where's Floyd?"
で、父がおりませんと、そのお父さんのフロイドを探してる。
They knew that my father would give them the right part for the best price.
父はもうその正しい部品をそしてもうパッと与えることができるようなそういう能力を持っておりました。
I saw that around the automobile parts store, my father was very talkative.
で、その商品お客さんに対しては父は大変おしゃべりでございました。
He was very friendly to everyone.
彼は誰に対してもまあ友達になりました。
And I became very proud for the first time that my name also was Floyd.
で、私は最初はこのフロイドであったということに誇りに思いました。
But I also tried to do a good job around the store.
私はその仕事の中で一生懸命働こうと思いました。
My father forced me, he assigned me to clean the toilets in the automobile parts store.
で、そのお店でまず最初にお手洗いを掃除せよと命じられました。
I swept the floors.
床を拭き。
I dusted the parts bins that I think had not been dusted for many years.
もう何年も掃除していないと思われるゴミ箱を掃除しました。
I checked in the parts and put the parts away in the best order that they had ever been put in.
その部品がちゃんと納品されていることに従って組織的に並べていきました。
I was industrious.
一生懸命働きました。
And one day, I heard my dad say to one of his customers,
その時父がそのお客さんに向かってこう言いました。
You see that boy?
あの男を見るか?
That is my son.
あれが私の息子だ。
And I knew that in some small way,
そのことを通して、
my father had become proud of me.
父が私を認めてくれた、私を誇りに思っていると感じました。
And in the same way, we bear the name Christian.
私たちは同じようにしてクリスチャンという名前を背負っています。
And we would want our Heavenly Father not to be ashamed, but to be a little bit proud of the way in which we bring glory rather than shame to His name.
私の祈りは天の父なる神様が私たちがクリスチャンという名前を背負っていることによって少しは自慢ができるようになりたいということであります。
God bless you.
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名によって建てられたところのイスラエルの民がその御名を至るところで汚してしまいました。しかし主はそれらを許し新しく作り変えてくださる。彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示すとおっしゃってくださり、その道筋を作ってくださり、その方法を彼らに示してくださいました。そのためにイエス・キリストの尊い血潮が流されました。ありがとうございます。私たちもこの一週間、主イエス様の名前を背負ってこの社会の中に生きてまいりますが、人々が私たちを見たときに主イエス様の姿を見るものとさせてください。幸いな御言葉を感謝し、主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。